はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
今日も6月の17日で、水曜日の夕方4時でありますが、
はい、
今日で国会が最終日で、
はい、
150日間の国会が延長なくですね、
はい、
終わるという日でございまして、
はい、
今年はもうまさにコロナ国会になりました。
そうですね、本当に、はい、
国会議員の我々もですね、
はい、
6月の19日ですから、あさってからようやく県をまたいだ移動が、
はい、
OK となりまして、
はい、
これまではなかなか地元に帰れない日々がもう何週間も何週間も続いておりましたが、
はい、
ようやく19日から地元での活動が再開できますので、
はい、
でもコロナのおかげであれですね、慶華さん、Zoom を使った、
そうですね、
ね、収録、
うん、そう、
うん、だいぶ慣れてきましたですね。
だいぶ慣れてきました。
ね、
はい、私もこれに新しい可能性をちょっと求めてるんですけどね。
まあ、これで生の放送は今までまだやったことないですからね、まあ、
はいはい、
どっかで生番組にも挑戦したいとこですが、
そうですね、
まずは収録でという、今日も収録でお届けをしてますが、さて、このコロナの国会中ですね、
はい、
さまざまなそのウイルスに関する知見も高まってき蓄えられてきたので、
はい、
新しい知見に基づいて、
はい、
まあ、新しい戦略を立てていかなければならないということですけども、なんか慶華さんの方で抗体検査について、
そうですね、抗体検査のなんか結果がちらちら耳にしてるんですが、なんか 0.1% でしたですか。
そうそう、ね、うん、実は厚生労働省がですね、東京と大阪と宮城で、はい、この新型コロナウイルスに感染したことがあるかどうかを示す抗体検査を、まあ、サンプルを2000近く、あるいは3000近く取ってですね、やってですね、でその、はいはい、まあ、2000から3000の、まあ、検査を受けた方の中で陽性が出た、すなわち、
はいはい、
コロナウイルスに感染したことがありますよっていう人の割合が東京では 0.1、
はい、
大阪では 0.17、
はい、
宮城では 0.03 という数字が出て、ちょうど昨日発表があったところなんですね。
はい、
うん、でこの抗体検査は、まあ、どういった意味があるかというと、まあ、申し上げた通り、今回のコロナ禍において実際に感染した人がどれぐらいいるかということの割合ですね、はい、
うん、そうですね、
うん、だから世の中にその新型コロナの患者さんが今まで見えなかった人も含めて全体像がこれぐらいありますよねと、
はい、
いうことを、まあ、知ることができるわけですね、
はい、
だから例えば致死率にしてもですね、
はいはい、
母数をどう取るかということが、まあ、重要なポイントになるんですが、抗体検査をすることで、はい、本当の致死率がどれぐらいなんだろうかということを推測することができるようになります、うん、
はいはい、
そうすると新型コロナウイルスがどれぐらい強毒性を持ってて怖い病気なのかということをまず知ることができますね、
はい、
うん、でまた東京大阪宮城での、まあ、サンプル調査なので、
はい、
まだ政府としてはその国全体でどれぐらい感染者がいて、
はい、
致死率がどうだったかということを、まあ、正確にはまだ推計値出してませんが、
はい、
おそらくこの陽性率であればですね、
ま
あ、相当致死率は下がるでしょうね、
うん、
そうすると正しく恐れるために必要な情報がまた一つここで出てくると、
はい、
いうことですね。
だいたいそしたら 0.1% で、はい、1000人に1人ぐらいはかかったことがあるという、
あるということ
になってますね、
はい、で1000人の1人がかかったことがあって、うん、その中で重症化した人がどれぐらいか、でさらに亡くなった方がどれぐらいか、はい、で まあ、国全体としては亡くなった方はまだ900人台で1000人超えてませんから、そうすると致死率というのはめちゃめちゃ少なくなるんですよね。
そうですね。
ね、まあ、さはさりとって、まあ、急速に病状が悪化してですね、
はい、
実際にお亡くなりになった方のある怖い病気であることには変わりはありませんから。
そうですね、変わりないですね。
やっぱりね、基本戦略としては感染した方をいち早く見つけて、その方をの感染力に応じてしっかり隔離をして治療をしていくと、
はいは
い、うん、いうことで、検査体制を、PCR 検査の体制をしっかり整えるという基本戦略には変わりがないと、
は
い、いうことですね。
はい、
で今今週リリース予定のですね、政府がリリースする予定の、感染したかどうかが分かるその接触確認アプリというのが今週からダウンロードが始まるので、
はい、
これに一人でも多くの協力者をいただきたいところです。
はい、わあ、もう私はもうすごく興味持ってます。
うん、はい、昨日の日経新聞にも出てましたけども、やっぱり国民全体の6割ぐらいがこのアプリを使い、かつこのアプリによって、
はい、
僕も含めてですよ、
はい、
一人一人が感染者の方と接触した可能性がありますよっていう通知が行くんですよね。
はいはい、
この通知が行った時に、あ、これは検査を受けなければと言って、まあ、検査を受けに行くという行動を起こすかどうかは、その通知をアプリから通知をもらう人の判断、行動の仕方にかかってるんです。
はいはい、
だからこれまでは、まあ、ひたすらその濃厚接触者の可能性があったら、やみくもに2週間隔離されたり、ね、
はい、
生活や仕事の面で行動自粛を求められましたが、これからはアプリを使って可能性、感染した可能性があるよっていう通知を受けて、
はい、
その上でその方が検査を受けに行こうという行動変容が求められるわけですね。
はい、
はい、これにぜひですね、このラジオを聞いている方々のご協力もいただきたいと思います。
はい、
はい、うん、
これはいいです。私は本当に、まあ、そのリスクがね、どっかで あったら自分でそれを知れるっていうことが、やはりですね、
うん、
思ってた数より多かったんですよね、私としては。抗体検査で
1000
人に1人も感染してた可能性があったと、うん、いうことが、
はい、
結構それは私としては多かったなと。
そうですね、
もっと少ない。
でも、もう一つね、大事なポイントはね、うん、症状が出る前が感染力強いんです。
そうみたいですね。
うん、だから自分は熱も出てないし大丈夫だと思わないで、症状が出る前でも通知が来たら、よし、検査受けに行こうと。
はい、
ね、で陽性だったらちゃんと隔離されて治そうと。
それで大きくね、防げますからね。そうそう、で発症してからは結構早く感染力が下がるって聞いてたんです
か。そうそう、と、うん、10日で亡くなると言われてます、最新の知見では。
ということは、そんな今までのように長く隔離されないわけですよね。
そうです、そうです。
うん、その間も減りますよね。
ね、で第2波に向けてはみんなでより賢く戦っていこうではありませんかと。
はい、いや、もうこれは戦いましょう。
ね、この番組でも最新の知見をまたお届けしていきたいと思います。
また来週、バイバイ。